はい、それでは読解演習2番、これも10分間でやって全問正解狙っていきましょうね。じゃあ出だしから見ていきましょう。でラバは言葉を話すことはできない、言うことはできない、言うあたわずっていうのは言葉を話すことはできないってことです。不能ときたらできないですね。しかれども、だけども性の霊なるものとあって、この霊なんですが、霊っていうのは幽霊の霊でもありますけれども、実は霊長類の霊、霊長類の霊っていうことは、実はこれは賢いっていう意味を持っているわけですね。ですからラバは言葉を話すことはできないけれども賢いのだっていうふうに取れるかどうかです。で、人の心と通じるところがあるんだと。で、私はある時にこう軍務に携わった時に一頭のラバを手に入れたんですね。一ラとあるこの2行目の一ラのラはラバのラですから、一頭のラバを手に入れた。で、色は真っ黒、高さは5尺で痩せてたと。で、まあ一生懸命育てたんだけどあんまり太らなかったというような話が書いてあって、だけど力は強いし、1日100里余り移動しても、それが一月過ぎても疲れない。しかも性極めて霊、つまり生まれつき非常に賢くて、坂を上り下りしようとも、あるいは左右振られるようなことがあったとしてもちゃんと理にかなった動きをするんですという話なんですね。で、私が指図する手綱を用いるまでもない、そのラバに対して何も命令をするという必要がないまま、上手にそのラバ君は私の意を悟って動いてくれるんだった。高い山に登ろうとも、どんなに行こうともどんどんついてきてくれたと。で、その後の防戦 A の話なんですね。さあ賢いラバ君、何も言わずに私の気持ちを悟って、どんな山道だろうが遠くだろうが、それが何に続こうとも苦にすることなく私のそばに付き従って来てくれた。その後 A、 首を持って愛作ること、愛ロークするもののごとし。で、ポイントはこの愛という字なんですよね。これ愛という字は2つの意味があります。1つ目は相手をとか相手に対してという意味なんですね。それからもう1つは互いにという意味ですね。で、仮にどちらだとしてもですよ、相手をとか相手に対してっていうのと互いにのどちらだとしても、ここはとにかく相手ならば相手は私ですよね。ラバは私に対して首をすりつけてきた、ラバは私をねぎらってくれたという感じで、相手は私ですよね。それからもし互いにっていうふうで取るとするならば、ラバと私ですよね。いずれにせよラバと私か私か分かりませんが、ここでラバが首をすり寄せてきたり、あるいは相手の労をねぎらうという意味で愛と来ている、これは私か両方だと。と分かった段階で選択肢を見るとですね、私とか、あるいはラバと私っていうニュアンスで考えると、例えば選択肢の1番は単純にラバが首を下ろしてとしか書いてない。で、選択肢2番はラバが私にと書いてある、いいですね。3番はラバが仲間と書いてあって、仲間×ですよね。で、4番はラバが地面にとありますから、1と同様、私が全く入ってませんよね。5番はラバが私にとありますから、どうやらここは互いにって意味ではなくて、相手をとか相手に対してという意味で使われているみたいなんですね。で、この場合の相手は私ですから、どうやら選択肢でいくと、私に首をすりつけるとか私に向かうとかっていう2と5以外は、愛っていうこの言葉から出てくるものが間違ってるか書かれていないってことになりますね。1番、3番、4番があっという間に落ちてしまうんですね。そして私が相手だということになった場合に、私に対して首を持ってくるわけですね。この持ってくるっていうのは何を持ってくるかっていうと、選択肢見ると2番は私の労苦を、ね、苦労を思いやるかのように首をすり寄せるとありますが、5番はねぎらいを求めるかのように首を伸ばすと書いてあって、ラバの方が私の労苦を思いやるかのように首をすり寄せてきたのであって、ラバがねぎらいを求めるかのように私に向かって首を伸ばすというわけではありませんよね。正解は2番。それでは続けて戻ってみましょう。で、その時実は30頭ぐらいこうラバを飼ってたんですけれども、国に帰る時に知人に送ってしまったんですね。ところが B、 一人このラバだけは捨てるのに忍びずだったと読めますよね。漢字を見たら、 まずもう独立の独は一人ときてのみと来る限定だろうと、このラバだけが捨てるのに忍びずだっていうふうに読めるはずですから、まず限定の一人のみっていうのがポイントになるのはもう見え見えですよね。はい、では問いの2番見てみましょう。この問いの2番、最初のポイントを言っておくと、上が返り手です。で、下が書き下し文になってますけれども、上の返り点に関しては実は下の書き下し文が正しければ必ず上の返り点も正しく付けられているんですね。返り点の付け方と書き下し文は一致するので、書き下し文のみを見ればよいっていうのは覚えておいてくださいね。はい、じゃあそうすると上はほっといて下の書き下し文だけ見るとすると、一人のみと限定できっちり書いてないとダメですから、これでいきなり1と5の2択ですよね。で、のみがないっていう意味において2、3、4が×になります。で、一応限定の復習をしておくと、語呂ただ一人のみだけに限定っていうことで、一人のみあるいはただのみの2つですよね。今回は一人ときて A のみという形で一人のみの形ですけれども、もう一個ただ A のみという形で直後の A を限定する形のただ A のみ、一人 A のみというね、ただ A のみと一人 A のみという形は前も出てきましたけれども、しっかりと2つ覚えておいてくださいね。で、そうするとただと一人が上にあった場合、限定はのみが必ずきますから、のみのない234はもういきなり×ですよ。はい、この234を先にもまず落とすというところがポイントです。で、次に残った1と5ですけども、これは訳をしてみるのが正しいですね。例えば1番、一人このらのみ忍ばずしてすつってやっちゃったら、これ捨てることになりますね。忍んで捨てられないわけですから、するに忍びずと来ないと話はおかしいわけで、30頭のラバを飼ってたけど、そいつらはもう人にあげちゃったと。だけどこの賢いラバ君は、これは捨てることは忍びずだったってことになると、5番、一人このらのみするに忍びずと来るわけで、意味から考えて正解は5番、48% っていうのはちょっと悲しいところですよね。もうちょっと当ててほしかったかなという気はします。はい、それじゃあその非常に賢いラバ君だけは捨てることができませんでしたと来て、で、じゃあこの1頭だけ手放すことができませんから、一緒に連れて行って、美味しいものを食べさせたりとかした。で、さらに甲州の長官になった時もやっぱり連れて行った。で、その後いよいよついにね、中の11番にあるように、ある遠い地名県というところに行くことになった。で、この県に行く時にはなんと4000里もあったんですね。4000里ってまあ遠いってことですね。もうで、この4000里もあり、しかも船に乗せていかなきゃいけないっていうことは、もう乗せゆくあたわずもう乗せていくことはできないということになって、何か所も連れて行ったんだけども、ついに諦めて県知事にあたるこの長という人にそのラバを送ったんですね。そうすると防戦部です、初めて一石にして死す。あっという間にわずか一晩で死んでしまったんですね。はい、で、その後筆者はあと2行言います。で、兄とスタートしてるんですが、この兄は文末がんやであれば半語です。で、実際 90% 兄とくればんやと半語になるはずで、うんうんやね半語と来るはずなんですが、ここ見てみますとどうなってるかというと、兄このらすくせ世に追うところありて、これをして宿法償わしむるかと来てるんですね。で、このかと来ると疑問ですよね。これはね、んやじゃなくてかで終わってますから疑問で、この兄っていうのは今見た疑問、つまり文末が単純にかとかで終わるものですけれども、というものと図やっていう文末で強調とか詠嘆を表すものもあるんですね。一応センターで出たものといえば、もちろん半語で出るのが兄は圧倒的なんですけれども、図やという文末を持ち、で、強調詠嘆で出たことがあります。そして今回は疑問ですよね。で、この兄っていうのは語呂、兄と来たら反抗なんですけどね、反抗なんだけども、でも残り 10% はそうじゃない場合があると。で、今回は文末がかだから疑問だと。しかもこの疑問は連続します。要するに、すくせというものがあって、私世にね追うところがあったんじゃないのかと、そしてこれをして宿法を償わしむるということになったのかなというのが疑問1。それからそもそもその姓が定列だと、その姓のそのっていうのはラですね。ラバ君のもともとの性質が 非常に低劣だと、厳しい性格を持っていてね、激しい性格を持っている、しかも低粛の低ですからね、低粛の低で劣ですから、非常にその節操をわきまえた激しい性格をしていて、主を飼うるを我縁ぜずですね、要するに私が主人だったはずなのに別の主になるということを我縁ぜずですから納得できないわけです。どうしてもそれを受け入れられないということですね。別の主人に変わるということを受け入れられないということにおいて、自ら倒れるか自殺してしまったのであろうかという疑問をここで言ってて、疑問2番目ですね。もともと私と前世における何か借りがあって、でまあ生まれ変わってこの世で私に借りを返してくれたのであろうか、それとももともとの生まれつきが非常に低粛 で激しいものだから、主を変えるということを受け入れられない、我縁ぜず、そこで自ら自殺を選んでしまったのであろうかという2つの疑問をここで筆者は言ってるわけです。そうすると、ここでなんでたった一晩で死んでしまったんでしょうかというところの説明が問いの3番で問われているわけで、まず選択肢1番見ていくと、ラバが長年忠実に仕えてくれたのは私に前世からの借りがあったためだ。これいいんですね。ここまでいいんですが、休止の知らせを聞いて初めてそれが純粋な情愛からだったというところがバツですね。もう一つの理由があるとするならば、低粛な性格をしていたから結局新しい主人に仕えることができないということにおいて死んだんじゃないかなというのが書かれてた内容ですから、純粋な情愛からであったというのが×になります。はい、次2番です。そのラバを新しい知事に譲り渡したんですね。でそのラバがすぐに死んでしまった、まあ、そこまではいいわけですよね。でラバは生まれつき一人の主人にしか仕えられないということが本当だと分かりとありますけれども、生まれつき一人の主人にしか仕えられないということが本当だと分かったわけではないですよね。しかも、まあ、どんなことがあっても手放すべきじゃなかったと思ってるっていうわけでもありませんから、×。次、3番。4千里の船旅に連れて行けないために譲り渡したラバ。新しい主人のもとで急死したと聞いた。まあ、そこまではいいですね。でところが、ラバは前世からの借りを私に返す術がなくなったと悲嘆して死んでしまった。これはなかなか実は迷う選択肢なんですよね。選んでるのが 30% の人が選んでます。まず出だしのところ、4千里の船旅に連れて行けないために譲り渡したのは間違いなく正解ですから、事実的に合ってます。そして当然新しい主人のもとで、たった一晩のもとで元に死んでしまいましたから、急死です。そしてその後、ラバは前世から借りがあったんだろうかと書いてありましたから、まあそれはそれでいいとして、返す術がなくなったと悲嘆して死んだかどうかっていう話になると、これは疑問その1の内容は書かれてるんですけれども、死んでしまった最大の理由としては最後にこう言ってるんですね。ラバ君はもともと生まれつき性格が低粛 でだから新しい主人に仕えるということを我縁せず受け入れることができないということにおいて死を選んだんじゃないかなということですから、借りを返す術がなくなったと悲嘆して死んでしまったわけではないですよね。悲嘆して死んでしまったというところが特に×がつきますよね。で3番×。次4番。いくら急だったとはいえ、ラバの死は定められた寿命が尽きたのであるという話自体がそもそもどうかなと。でしかも前世からの因縁によるものじゃないと否定してますよね。前世からの因縁があったんじゃないかっていうのが筆者の考えですから、因縁によるものでもなくっていうところで完璧に×。しかも自然な成り行きに過ぎないなんてことも書かれてませんから×ですよね。で正解は5番です。苦楽を共にしてきたラバが万宮の朝礼のもとに送られるとすぐ死んでしまった。これ事実として合ってますね。でそこでそれを聞いた私は、私への忠誠心の強さのために新しい主人に仕えることができないで進んで死を選んでしまったのじゃないかと。でところがここでちょっと待ってください先生と、これ疑問の2個の中の2番目だけに偏った回答なんですね。だったら例えば先ほど見た選択肢3番、ラバは前世から私に借りがあって、その借りを返すために今私のもとで仕えてくれたんじゃないだろうかっていうことなわけですけれども、 実はその部分、つまり借りがあったからラバとして生まれ変わって借りを返してくれたんじゃないだろうかの部分は、言ってしまったらラバの死とは関係がないといえば関係ないんですよ。だからここでのラバの死っていうものの疑問の答えは、私に対して忠誠心が強く新しい主人に仕えることが縁せずっていうことであって、逆に言うと疑問の1は何のために書かれていたかっていうと、ラバが私に仕えてくれていた理由、つまりこんなに賢いラバがね、なんでこう私に仕えていてくれたんだろうかっていうことに対する答えなんですね。だから傍線自体はあっという間に死んでしまいましたということに対して筆者はどう考えているかですから、実は3番の選択肢のラバが前世からの借りを返すために生まれ変わったんだっていう部分は、実はこれはラバが私に仕えた理由ですよね。こんな賢いラバがなんでね私に仕えてくれたのかなっていうと、このラバは私に前世からの借りがあったんじゃないかと、でそれを返すために生まれ変わって出てきてくれてたんじゃないかということに対する説明なんですね。でだからその意味で返す術がなくなったと悲嘆して死んでしまったっていうのは、実は書かれてない内容ということになってしまう。ですから返す術がなくなったと悲嘆して死んでしまったっていうのは因果関係として傍線部とは成り立たない。でそれに対して死んでしまった理由としては、また新しい主人に仕えることはねどうしても納得できなかったんだろうと、でそれは要するに忠誠心の強さだったんじゃないかなという、その疑問の2番目のところの回答がラバの死に対する感想ということになりますから、結局は疑問にのみの回答に見えますけれども、5番が正解で3番は不正解ということになりますね。はい、このあたり読みを正確にしないと3番に引っかかってしまう可能性がありますから気をつけてくださいね。